兄貴なおねの爆裂ホームルーム。皆さんこんばんは。フィットネスインストラクター、夢見るパラレルワーカー兄貴だおねのたけるです。はい、今日も全部言ってみました。はい、始まりました爆裂ホームルームでございます。はい、そして早速噛んでしまいました。今日のお話なんですけれども、はい、方言大好きというお話です。はい、皆さんご出身はどちらでいらっしゃいますでしょうか。そして皆さん、ご当地の言葉方言についてどう思っていらっしゃいますか、なんていうお話なんですけれども、今日も30分どうぞ楽しくお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
はい、皆さんこんばんは。フィットネスインストラクター、夢見るパラレルワーカーのたけるです。いかがお過ごしでしょうか。はい、5月28日、はい、そろそろ鬱陶しい季節がね近づいてきたところなんですけれどもね。はい、今日もね30分どうぞよろしくお付き合いくださいませ。はい、PJ 選手に続きましてただしさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まあね、ちょっとネタバラシをしてしまいますと、本日も実は、4月28日の収録でございます。はい、先週と同じ日に収録をしております。はい、打って変わってこのテンションで今日はお送りいたしたいと思うわけなんですけれども、はい、方言のお話なんです。僕は埼玉生まれの埼玉育ちなので、で同じ埼玉でも県南地域、県の南ね、の方の、生まれ育ちですので、これといってたね、こう埼玉弁じゃないんですけど、そういう方言ってないんですけれどもね、この年になってきますと方言があるって羨ましいなって全く個人的に思ったりするわけなんです。羨ましいって言うとね、またちょっと誤解があるかもしれないんですけれども、例えばその実家に帰ったりだとか、あとその例えば職場なんかでね、こう転勤だったりなんだって、こういろんな地域からこう移動してきた時に、やっぱりその方言によるこう表現の違いだったりだとか、あとその食べ物なんかが分かりやすいです。この食文化の違いだとかマナーの違いとかたくさんありますよね。でいくとね、僕の生まれ育ったところっていうのはあんまりそういうね大きな特徴のないところなんですよ。俗に本当に標準言葉も標準語ですしね。だからこうそういうところに来て、あ、そうなんだって言ってもそれで話が終わっちゃうわけですよ。だけどこう例えばね、ちょっとこういろんなところ、特に地方とか行ったりとかするとね、その地域独特の言葉だったり、あとイントネーションの違いだったりとかすると、あ、今日は出張でこっちに来てるんだなとかあるじゃないですか。だから例えばこう東京駅とか上野辺り駅なんかうろうろしてると、こう、まあ、最近だとね外国語なんか飛び交ってますけれども、そのいろんな地域のね、そういう方言と呼ばれる言葉が飛び交っていたりもするわけじゃないですか。そうするとね、なんか、あ、いいなと思うわけですよ、個人的には。その瞬間こう、あ、例えば僕なんか大阪に行ったとするじゃないですか。そうすると、まあ僕はまあずっと関東にいるので、このテンションで行くと、あ、とお客さん東京からですかっていうふうにこう言われるわけじゃないですか。っていうふうに僕とこの辺にいて、あ、もうこの辺だよねっていうところでしかないのでね、なんかねつまんないんですよね。つまんないとか言っちゃいけないんですけど、本当だからそういうんで行くと、あ、どこどこのから来られたんですね、はい、そうですって言えるっていうのはね、すごくこうなんかいいな、羨ましいなって、その話ちょっと一枚かませて言うとね、毎回こう思うわけですよ。いろんな世界でね、っていうところもあったりとかするんですけれどね。ただそれだけじゃなくてね、僕最近方言について思うのは、特に大阪の言葉、まあ、ざっくりちょっと関西弁っていうちょっと一括りにさせてくださいね。本当は京都だったり奈良だったり神戸だったり少しずつこうニュアンスが違うらしいんですけれども、一般的によるその関西の言葉はやっぱりね標準語とね違いますよね。 何が違うかっていうとね、あの何を言いたいかっていうとね、あのやっぱり、ね、直訳できないんですよ。どういうことかというとですね、あの僕吉本新喜劇がすごく好きで、あのよく見るんですけれども、あれずっとその大阪の言葉でずっと劇中進んでるじゃないですか。で僕見ててふと思ったんですよ、これ全部標準語訳してみたらどうなるだろうと思ったのね。うん、本当にふと思いつきで思ったんですよ。そしたらね、成り立たない会話があるのよ。標準語にするとね、おかしいんですよ。いや、そんなこと言わない、そういうやり取りしないっていう言葉があるんですよね。だからそれはその大阪の言葉、関西弁だからこそ成り立つ会話があるんです。それをそのまま東京の言葉に訳して、それを東京の言葉がやってるかって言ったらやってないんですよね。そんなやり取りしないんですよ。だからその方言による、その方言じゃなきゃ表せない世界っていうのはあるんですよ。うん、あのもっと言うと、あの例えば京都の言葉ですよね。そのそれこそあのピアノ上手になりましたねみたいなのがあって、それはそのままの意味じゃないみたいなのがあるじゃないですか。ああいうふうにその方言がもたらすその言葉のやり取りの文化っていうのはやっぱりあるわけですよね。だから一括りに方言っていうふうにして、なんていうのかな、まとめちゃって、こういう意味だよっていうふうなことだけじゃなくて、その会話そのものがその方言じゃなきゃ成り立たないっていう部分がねあるんですよ。うん、まあそんなのは別に訳す必要は ないんですけれども、なんかふと思ったわけ。あの例えばあのその新喜劇なんかもね、これ英語に言うで話したらどうなるんだろうなみたいなふうにふっと思ったんですよ。いやちょっとまた英語で訳す前にちょっと標準語に直してみようかななんて思って置き換えて聞いてみたんですけど、まあ気持ち悪いわよ。うん、何が気持ち悪いってね、なんだろう、何のやり取りだか、要するにまあ新喜劇って大体そのお店同士のやり取りだったりとかするから余計にそうなんでしょうけれども、まずそこの背景が違うんですよ。やっぱり東京の商店街ってああいう感じとはちょっと違うよなっていうふうに思ったんですよね。あ、やっぱり大阪ってその商売商人の街なんだなっていうのをすごく感じるし、だからそういうやり取り挨拶の仕方っていうのがあるわけですよね。うん、だからこう、あ、これは大阪の言葉だから成り立つ会話だし、これをまあね、標準語でやったらおかしいだろうな、いや絶対こんな会話東京の人しないっていうね、すっごくね、あの不自然なものになるんですよね。うん、だからあの皆さん、あの方言大事にしてください。あの使ってる側ね、あの気にならないかもしれないんですけど、その方言だからやってるやり取りってねあるんですよ。特にそういう挨拶関係ね、例えばあの、まあ、どっかに行きますね、誰々さんと挨拶と会いますって言った時に、その方言でその地域だからしてるやり取りってあるんですよ絶対。うん、絶対って言い切っちゃったあの多分あると思うんです。それね、あの標準語訳して東京でやってるかとかよく考えてみてください。絶対ね、やってないと思う。うん、それその方言でその地域だから成り立ってるやり取りってありますよ。もうね、そういうところがね、この埼玉県南地域生まれとしてのジェラシーなのよ。私らそういうのないからね。そうだから皆さん、あのね、なまってようがね、発音がおかしかろうがね、方言というね、一つのそういうツールを持ってるということにね、誇りを持ってくださいませ。うん、いいのよ標準語なんか喋れなくったって、私そう思うわよ本当。うん、何このこう無機質な感じとか思っちゃって、うん、最近本当にそう思うのよ。うん、でね、そう、あのちょっとコンビニでバイトしててね、山崎パンの配送に来るおじさんがいるんですけど、そのおじさんね、もうコテコテの青森の人なのよ。うん、でもその人もなんかさ、すごい人で、どうすごいかっていうと、本人全然なまってないつもりだもんね。うん、だけども、もうどう誰がどう聞いたって青森の人なのよ。あのイントネーションこそ標準語に近いけども、発音が津軽弁なんだわ。うん、そうで、だから言ったのよ、あ、その方小野寺さんって言うんだけどね、小野寺さんって青森の人でしょって言ったら、 え、そうですけど、なんでわかりますかかなんか言って、いや、そのアクセントでその発音は津軽弁以外の何者でもないでしょうって。で、しかも津軽弁でしょそれって言ったら、うん、もう、ぴったしで、まあ、大喜びですよ。まあ、だからどうしたっていう話なんですけれども、なんかね、そういうのがね、私ははっきり言って羨ましいよ。本当に。そう、だからどうしたっていう話なんですけどね。だからこう、まあさすがにこの時期になるとどうかなとは思うんですけど、例えば学生さんだとかでね、あの地方から出てきてっていうことで、あの言葉のこと気にされてる方いらっしゃ、もしいらっしゃったらね、あのそれもね、あなたの持ってる個性ですし、あなたの持ってるアイデンティティだからね、大事にしてください。だからこう、例えば標準語を覚えるって言うと変だね。あの使えることはね、もう2カ国くらい覚えたつもりのね、あの気持ちでいいと思います。だから英語喋れます、日本語喋れます、プラス、どこどこ弁喋れます、三角語ですって言ってね、トライリンガルのねくらいの気持ちになって、私はいいと思いますよ。本当にそう思う。で、ね、ちょっとこの後また違った観点でね、あの方言についてねお話をしていこうかなと思うわけでございます。でですね、あの僕のバイトしてるコンビニのオーナーさんがね、あのコテコテの大阪の人なんですよ。だからあのアクセントが、まあ、裏返るっていうか、時々ひっくり返ることがあるんですね。で、あとね、あのうちのコンビニでは冬になると石焼き芋を出すんですよね。そうするとさつまいものことをやっぱり関西の人なので、大阪の人なのでお芋さんって言うんですよね。どことか、ああなるほどなと思ったりするんですけどね。僕何よりね、あのこれね本当にお笑いそうになったというか、多分ね笑ってたんだと思うんですけどね、去年かな、中華まんでミニオンのね、あのバナナまんっていうのを出したのよ。ミニオンの形した中華まんを出したのね。した時に、あのこれ売れるんですかねみたいなことをそのオーナーと話をしてたの。そしたら、ちょっと真似をしますね。何でも作ればいい、ってもんとちゃうわっていうようなことを言ったんです。で、それをまあ、ネイティブで聞いたわけよ。ネイティブで。で、オーナーとしては、それ笑かそうと思ったとか、冗談で言ってるわけじゃなくて、普通の会話として、何でもいいって作るもんじゃないよね、っていうことを言っただけなんですよ。標準語訳すれば。だけど、それをさ、ネイティブのさ、ネイティブで聞いちゃったでしょ。で、それだけじゃなくて、あれね、やっぱり声のトーンとか、声色ってあるじゃないですか。あれと方言がマッチするってのも最高だよね。何が最高なのかよくわかんないんだけどさ。だからね、で、その方の声ってね、少しこう低いトーンで、まあ男性の声で、ちょっとダミ声な感じなんですよ。で、わかる方はね、わからない方は ごめんなさいなんだけど、漫才師さんで、夢地いとし、君小石さんっていうコンビ、男性のコンビがいたんですけど、君小石さんの声に似てる感じ、ちょっと低くて、響きが良くて、ちょっとガラッとした感じなんですよ。で、そのトーンで、さっきのことを言われたもんだから、もう漫才にしか聞こえないんですよ。だって関東の人にとってさ、関西弁とか大阪の言葉って漫才に聞こえますでしょ？だからもう、そのイントネーション聞いただけで、こう、笑えたりするじゃないですか。笑えるっていうと言葉があれですね。なんかこう面白いこと言ってくれるんじゃないかみたいな、こう、変な期待感があったり、するじゃないですか。しません？しませんとか言っちゃいけないんですけど、まあ少なくとも僕はそうなんですよ。いや、普通のことを喋ってるし、普通のこと言ってるんですけれども、なんかこう、なんて言うんでしょうね。気持ちがこう明るくなるというか、笑う方向にこう、持っていけるんですよね。でね、あともう一つはね、大阪芸術大学の通信教育の申し込みに行った時に、まあ、東京会場でね、それ説明会みたいなのがあったんですよ。と、そこの教務課の、まあ、その事務の方がいらっしゃったんですよね。で、こう、いろいろ説明してくれるわけなんですけどね。やっぱりね、ああいう時に、ね、東京の人と大阪の人って違いますよね。やっぱり大阪の人は、やっぱりそういう学校に勤めていても、相手を、こう、お客さんっていう風に見るから、お客さん、相手に知ってもらおう、分かってもらおうっていうところで、こと細かに、こう、順序よく1から10を、1、2、3、4っていう風に、こう、丁寧に話してくれますよね。なんかだからそういう感じがしてね、 それをこう丁寧にこうお話ししてくださって、まあその大阪のイントネーションでお話ししてくださるわけですよ。でね、ご本人はねオチをつけたもんつもりじゃないんですけどね、その私もねここで勉強しましてね、これとこれを選んだんですよって言ってて、あそうなんですか、でこれ選んだんですよねって言って、なんでだと思いますって聞いて、あやっぱり、ね、って言って、ほら教務課の方じゃないですか、だから僕も真面目な子でって、うん、やっぱりこれは後々のためになるからですかねなんて言ったら、いやね実はこれは、ね、一番安いんですよとかって言って、そう安いんですよ、安いんですよってその関西のイントネーションで言われたもんだから、もうおかしくって、いや何がおかしいって、いや結局安いんかいっていうツッコミが入っちゃうっていう、その話の内容そのものもおかしかったんですけど、それはまたそういうイントネーションで言うから、おかしさ倍増なわけよね。やっぱりこうやって落ち着けるんだな大阪の人ってと思ったりはしたんですけれども、でね、ちょっと正確な文言は忘れたんですけれども、昔テレビドラマでね、かの有名な漫才師さんの横山やすしさんのその自叙伝をドラマ化した番組があったんですよ。でその中でね、横山やすしが東京から来た女性マネージャーに向かって言った言葉があるんです。何を言ったかっていうと、東京の言葉やめって言ったんですって師匠は。と東京の言葉、まあ要するに標準語ですね。と何とかがない、何とかがない、何とかがない。まあ要するに例えば愛がない、心がないっていうようなことを言っていくわけですよ。だから商売もうまくいかない、恋愛もうまくいかないっていうことをね言ったんですよね。言ったというか言ったらしいんですよ。そのドラマの中でそういう場面があったらね。で僕はそれを聞いてて、ああそうかもしれないってなんとなく思いました。だからその大阪の言葉だからこう成り立つ会話がさっきあるっていう話をしたじゃないですか。だからその方言によってこうなんて言うんでしょうね、話しやすくなることだったりあるんですよね。であともう一つ、京都の言葉なんかはがもっと分かりやすいかなと思うんですけど、またこれもテレビの受け売りなんですけれども、よく京都のその舞妓さんだったり芸妓さんだったりとか、何かこう物をもらってこうわ嬉しいわみたいなこと言うじゃないですか。大きにかなんか言って、でうちこれ欲しかってみたいなこと言うじゃないですか。あれって東京の言葉で言うとどうなりますっていう感じなんですけど、かなりいやらしいですよ、変な話。あれそのまんまこう東京の言葉に置き換えると、まあ東京の言葉で言えないこともないし言わないこともないんですけれども、ちょっとね違いますよね。イメージしていただくと分かります？と、まあじゃあ京都の言葉だからっていう言葉は多分あるんだろうと思うんですけど、そうなんですよ、やっぱりね言わないんですよ。っていうことを考えた時にね、だからそういうね一つのツールだと思うといいと思うんです、方言って絶対。得よあなた、そういう世界があるって。本当にいいなと思うんですけどね。でね、僕広島に一人20年来付き合いのする友達があって、この間そんなことチラッと言ったんですよ。女子の京都弁は最強みたいな話になって、なんだか知らないけれどって言った時に、やっぱりその東京の言葉っていうのはそういうこと、感情をね伝えないっていうんですよ。例えば何かもらってわあ嬉しいって言わないよねっていうか、言う文化になってないんでしょうね。とその僕の広島の友達っていうのは、まあ当然生まれた人たちも広島なんですけど、大阪でお仕事してたこともあるのね。で彼女が東京に来た時に僕と、まあ、知り合ってるわけなんだけれども、やっぱりその関東より西って割とそういうことをそういうふうにこう言うことが多い。わかわいい、これうれ、ああ嬉しいっていうふうにこうもらった時、こう自然に言える、言いやすいこと、そういうことをこう伝えやすいこう言葉になってるっていうんですよね。確かに、まあ言わない、まあ言う人は言うんでしょうけど、確かにそうですよねっていう感じですよね。すいません、自己完結してしまいました。なんですよ、こう不自然っていうのかな。なんですよ。だからそのさっきの横山やすし師匠のね言葉に戻るんですけど、だから僕なんとなくそういう意味でね納得しちゃった部分があるんです。なんかすごいこと言ってるけど、そうかもしれない、 その時はそうかもしれないくらいだったんです。だけどその近年こう吉本新喜劇なんかをこう見てて、そういうやり取りを標準語なんていうことをさっき考えてるって言ったじゃないですか。ああいうことを考えた時に、あの時の師匠の言葉はその通りかもしれない、うん、で確かにちょっと極論な部分はあるかもしれないんです、うん、だけど、うん、まとえてるなと僕は思いましたね、うん、まあだからといって他の地域の言葉が悪いよとかどうこうっていうことじゃなくて、単純に東京の言葉、大阪の言葉っていうそのざっくりとした括りでね言った場合、確かに東京の言葉っていうのはすごく冷たくてぶっきらぼうな言葉に移ってしまうのはそういうところなのかななんていうふうに思います。そうね、だからなんだっけな、そう僕 BS なんかでね、まあ、新喜劇だけじゃなくて山村美沙サスペンスなんかで大体京都シリーズじゃないですかと、まあ、京都弁なんかこういろいろ出てきますよね。そういうやりとりなんか聞いてても、あいいな、ああいう言葉があって、ああいうやりとりができるってって思いますよ。まあねえ、それはそれによるなんかいろいろあれはあるんだろうなと思うんですけど、僕標準語しか知らないというか、あれでいくとね、なんかこうちょっとこう置いてかれてて、置いてけ誰にも置いてかれてないんですけどね、なんかこの標準語しか喋れないってつまんないなと思ったりするんですけどね。本当に今からどっか移住してね、どっか方言でも覚えて帰ろうかしらとか思ったりするんですけれども、だってね、またちょっと今度広島の話になっちゃうんですけれども、広島出身の方がね、僕勤めてるスポーツクラブでマネージャーというかちょっとスタジオ担当っていうポジションの方がいらしたんですけどね、その方がね若いスタッフのこと怒ってるんですよ。そうするとこうやっぱり感情が乗ってきたんですよね。ちょっとそのスタッフさんやっぱりちょっと態度の悪い子だったので、もうその、激励に触れましてですね、叱りつけてるわけなんですけどね、やっぱりね、ところどころね、アクセントひっくり返ってるんですよね。まあ、広島の地元の言葉になってるんですよね。で、もうそういう風になってきてるっていうことは、こう、ちょっと落ち着いてっていう風な状況になってきてるんだなとは思ったんですけどね。だからそういう風な時に、いかにこう気持ちが乗ってるかっていうのもそういうところにわかるじゃないですか。どんなにエキサイトしたって私せいぜい出てくるのもね言葉ですからね。ほんとつまんないわよ。ほんとに。っていうかね、僕の場合逆ですね。標準っていうところがおねえですかね。で、だからね、怒るとすごく怖いって言われたことがあって、おねえで怒ってるっちゃ大したことないんですよ。で、何の時だとかマジ切れしたことがあったんです。そしたらもうガチで男で切れてるので、普段こんなに私とかって言ってる僕が、一切そういうの抜きで、腹声で男言葉で怒ったので、もう水を打ったようにシンとしてましたよね。僕もなんでこんなに今日にかけてみんなシンとして切ってるんだろうと思ったら、僕も本当に真剣に怒って、出ましたので、そうなんです、そういう隙がなかったんですよね。だからね、そう考えるとね、まあ、おね言葉も方言の一つなのかなと思ったりするんですが、ちなみにやっぱり僕らの世界でおね言葉のことを方言って言ったりとかするんです。いいですか、今日はストレートの方もいらっしゃるんで、くれぐれも方言には気をつけてくださいっていうことをね言ったりするわけです。だからゲイの間での方言っていうのはそういう方言じゃなく、おね言葉のことを方言って言ったりしますのでね、はい、ストレートの皆さんちょっと覚えておいてくださいね。というわけで、僕と一緒に歩いててね、たけるちゃん今日は方言禁止よって言っていただければ、ちゃんと僕も男モードで喋りますので、その際はぜひそういうふうに止めていただければと思います。全然どうでもいい話なんですけれど、僕福岡の言葉ですかね、博多弁なのか九州弁なのか分かんないんですけどね、それでね口説かれたいんですよね。っていうかね、はっきり言います、もうその言葉でね口説かれたらね、もう秒殺です、イチコロです、もうその瞬間私はあなたのものです。 I'm yours、 はい、たけるちゃんどげんしたと腹でも痛かねん なんて言っても慰められたのも一発です。はい、私はあなたの彼氏です。もう何なんでしょうね、あの方言マジック。もうずるい、あ、ずるいとか言っちゃいけないんですけどもね、ほんと、おいはたけるちゃんのこと吸い取っとよとかって言われたらね、もう一コロですね。もう俺と付き合わんねんかなんかって言われたら、うんって言っちゃうと思う、言っちゃうと思うな。もうね、言っちゃう、もう断言しちゃう。はい、もうまあとはいえね、九州人とあんまり縁がないんですけどね。そうね、何の番組だっけね、僕博多弁聞いた時、ああもうこの言葉で口説かれたいと思いましたね。そうです、もう僕がね落ち込んでいたら、土下座したとって言ってあげてください。もうそしたらもう涙流して喜んじゃいます。まあ喜ばせてどうするって話があるんですけどね。そうやっぱりね、言葉は言霊なんですよ、そうやって。だからね、そうですよ、意図的に方言を使うのは僕ありですよ、そういう場面で。だそういうとこってね、こうやってグッとね、心が動いちゃう、若者もこうやっているわけです。だからどういう瞬間でね、そういう言葉でグッと心が動くかわからないですよ。だって、やっぱりその人のさ、その、一番こう、アイデンティティっていうの、こういうの、その核の、になる部分なわけじゃん。だからそういうところでの言葉でさ、自分の気持ち伝えるっていうのは、やっぱりすごく相手に響くと思うんですよ。気取って無理してね、この東京の言葉を使って、標準語を使ってっていうよりも、自分の生まれ育ったところの言葉で自分の思いを伝えるっていうことの方がよりリアルじゃないですか。そういう意味でやっぱりツールがないってずるいわよね、ちょっと。だからなの、私がモテないって、そういうこと。ちょっと、あ、そこじゃないね、そこじゃないね、根本的な魅力の問題よね。そう、あとね、北海道の言葉とかもいいかな。あのカランとした感じ好きですね。あの辺で口説かれたら多分一発ですね。ええ、もう I am yours ですね。もう私はあなたのものです、その日からっていう感じですけれども。もう僕と口説きたいと思ってらっしゃる方、ぜひその辺の言葉は勉強していただけたらいいんじゃないかなと思います。ネイティブの方からの募集もお待ちしております。よくわかんない。何の募集かしら。というわけでね、もし方言をコンプレックスに感じてらっしゃるのことが ある方、もしいらっしゃったらね、違います。それはあなたの個性です。あなたの持ってるアイデンティティなので、ぜひぜひね、大事にしてね、守ってほしいなって、心底僕は思うんですよね。はい。ぜひね、あなたの言葉はあなたの生まれ育ったところの、文化であり、なんて言うんでしょう。一つの命なんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。はい、というわけで、今日はね30分方言についてお話をしたんですけれどもね、ほんと方言もいいけど外国語も身につけたいなと思ったりするんですが、外国語にも方言はあるそうですよ。まあ、だからどうしたっていう話なんですけれども、というわけで今日はね方言についてお話をしてみました。
応援貢献、夢のため、夢のため、夢のため、夢のため。
さてさて、そんなわけでエンディングでございます。ちょっとねご質問がありましたので、ここでお答えしたいと思います。最後のトッツインって言ってるのは何というお話なんですけれども、はい、オランダ語でございます。オランダ語でさようならという意味なんですけど、より厳密に言うと、トットツインなので、また会いましょう。英語で言うと See you again に近い意味ですね。Goodbye とはちょっと違うニュアンスなんですけれどもね。そう、実はね、さようならっていう意味のね、別れを示す言葉ってオランダ語にはないんです。トッツインはまた会いましょうなんですね。はい、というわけで一つ賢くなったところでまた来週お会いしたいと思います。はい、皆さん、のこの30分、落ち着け。もう一回やり直しよ。この30分、皆さんのお相手は兄貴のおねのたけるでした。決まったぜベイビー、また来週お会いしましょう。 See you again, トッツイン。